爽やかな風とともに花の香り漂う5月、カーネーション、バラ、藤など多くの花が見られるようになり、目も心も癒される季節になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今月広報5月号表紙には、去る3月16日土曜日に長久手南部公園で行われた働く乗り物大集合での様子が掲載されています。公園には働く車が勢ぞろい、見て触って体験しようという企画です。広報表紙にはショベルカーに乗り、操縦レバーに手をかけている女の子が写されています。もちろん乗車体験のため運転はしていませんが、楽しそうに笑顔で写っているのがとても印象的です。高所作業車に乗って高いところから長久手の街並みを眺めてみようという企画も、また勢ぞろいした車と一緒に記念撮影もできたようです。きっと心に残る体験ができたことと思います。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。令和5年度長久手いいね賞表彰式がありました。長久手いいね賞の表彰式を3月25日月曜日に開催しました。小中学生への交通安全街頭活動や見守り活動、地域の草刈り作業やゴミ集積場を整理する活動など、個人11人の皆さんに表彰状をお渡ししました。今回表彰させていただいた皆さんは次の通りです。順不同でお呼びします。鈴木博史さん、奥田清美さん、白滝真紀子さん、清水恒夫さん、石森美香さん、高山由香さん、鈴木恵子さん、川本正治さん、水野康代さん、福本喜一さん、三田澄子さん、以上の方々です。長久手いいね賞は引き続き推薦を受け付けていますので、皆さんの周りでいいねという活動をされている人の推薦をお待ちしています。問い合わせは秘書課電話560603までお願いいたします。なお、二次元コードでも確認できます。次は医療費支給制度のお知らせです。次に当てはまる人は医療費の支給が受けられる場合があります。申請方法と詳細は保健医療課へお問い合わせください。身体障害者手帳1から3級、療育手帳 AB 判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級などをお持ちの人、自閉症状群の診断を受けた人、長久手市維持手当などの対象世帯で所得制限範囲内の場合です。高校生世代の入院医療費の支給について、2023年1月からすべての高校生世代の入院医療費を支給しています。支給対象及び支給方法は長久手市ホームページでご確認ください。次は精神障害にかかる 入院費の支給について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院治療にかかる医療保険適用分の自己負担額を全額支給します。支給対象及び支給方法は長久手市ホームページでご確認ください。次は健康保険証に変更があった時の届出についてのお願いです。次の医療費受給者証使用者で健康保険証の種類や記号、番号などに変更があった場合は、受給者証と新しい保険証を持って保健医療課へ届け出てください。子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、自立支援医療受給者証、精神通院です。詳細については、長久手市ホームページでご確認ください。なお、この件についての詳しいお問い合わせ先は、保健医療課電話 560-617 までよろしくお願いいたします。次は、長久手エコチャレンジ2024に参加しようです。普段の生活の中でできる省エネ活動にチャレンジし、省エネ活動ができるごとに1日1ポイントを付与します。獲得した合計ポイントに応じて商品がゲットできます。省エネ活動の例です。冷房の設定温度を28度以上にする。テレビの主電源をオフにする。自動車、バイクに1日乗らない。チャレンジ期間は7月から9月まで。商品は獲得ポイントが多い人から順番に商品をプレゼント。申し込み状況で商品は変更になる場合があります。3000円相当のエコグッズ3名様、1000円相当のエコグッズ10名様、500円相当のエコグッズ50名様、300円相当のエコグッズ150名様です。申し込みについては、6月30日日曜日までに、二次元コードからエントリーしてください。次は省エネの豆知識です。その1、エアコン。冷房の設定温度をプラス1度にすると、1年で940円の節約ができます。レースのカーテンなどで、日差しをカット、扇風機を併用すると良いでしょう。その2、冷蔵庫。設定温度を強から中にすると、1年で1910円の節約ができます。冷蔵庫の中に詰め込みすぎない。冷ましてから冷蔵庫へ入れる。これには諸条件があります。出典、引用については、省エネポータルサイトによるものです。この他にも、いろいろな役立ち情報を発信中です。二次元コードで確認してください。この件についての詳しいお問い合わせ先は、環境課電話 560-612 までお願いいたします。次は、あなたの暮らしに役立つ消費生活情報です。お試し価格〇〇円、初回限定〇〇円という広告には慎重になってください。 化粧品や健康サプリなどでお試し価格、初回お試しなどの低価格を強調するSNS 広告を見たことはありませんか？低価格に興味本位もあり、気軽な気持ちで購入したら、実は数回購入しなければならない定期購入だったというトラブルが数多く起きています。2回目以降の購入は通常価格になるなど、思いがけなく高額な請求を受けます。多くの場合、この条件は小さな文字で書かれていたり、目につきにくい形で書かれていたりして、購入時に気づきにくい表記になっています。1回だけで解約しようとしても、解約できなかったり、解約できる場合でも、通常価格との差額を支払う必要があったり、最初に考えていた安い価格で1回だけお試し購入することはできません。アドバイスとしては、通信販売の注文時の最終画面で、最低購入回数、総支払い額、解約方法を確認しましょう。できれば、画面のスクリーンショットを撮っておくと良いです。通信販売は、クーリングオフの対象外です。返品も販売事業者の規定によります。商品を購入するときは、一旦冷静になって商品や購入の条件などをしっかり検討し購入しましょう。騙されたかもと思ったら早急に消費生活センターにご相談ください。日程や時間は、広報最終ページの各種相談の欄をご確認ください。愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階地域共生推進課内電話646503。詳しいお問い合わせ先については地域共生推進課電話560551までお願いいたします。次にインフォメーションお知らせがあります。J アラート全国一斉情報伝達訓練があります。これは全国的に行われる訓練で、音声放送およびサイレンが鳴ります。時は5月22日水曜日、午前11時。場所は市内10カ所に設置する防災行政無線。問い合わせ先については、安心安全課、電話 560-611 です。
代わって、2024年度当初予算、市民の今を支え、町の未来をつくる予算。予算の概要です。新年度予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額で349億2340万2000円の予算規模となり、2023年度当初予算と比較すると 0.1% の減少となります。歳入は固定資産税や地方特例交付金の増加を見込みます。歳出は民間保育所運営補助事業や児童手当、事務事業等の子育て支援に対する扶助費が増加します。会計名を個別に説明します。まず一般会計、2024年度は236億9000万円、2023年度が233億2000万円、 差し引きプラス3億7000万円、増減率がプラス 1.6%。 特別会計は90億7502万6000円、2023年度が93億1534万4000円、差し引きマイナス2億4031万8000円、増減率がマイナス 2.6%。 企業会計が21億5837万6000円、2023年度が23億3996万9000円、差し引きマイナス1億8159万3000円、増減率がマイナス 7.8%。 合計で349億2340万2000円、2023年度が349億7531万3000円、差し引きマイナス5191万1000円、増減率がマイナス 0.1% でした。なお、特別会計とは、一般会計と分けて収支を管理している会計です。例として、国民健康保険特別会計などがあります。企業会計とは、地方公営企業法の財務規定等を適用した会計です。例として、下水道事業会計などがあります。次に、予算の主要新規事業について。個別の事業では、子どもや子育て世代を中心とした市民の暮らしを支える取り組みを拡充します。新年度の主要新規事業の一部を5つの目標ごとに紹介します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。まず1つ目、子どもがすくすく育つ町。これを目標に、子ども医療費拡大事業、事業費は3285万4000円。内容は、10月診療分から通院にかかる子ども医療費の助成対象年齢を18歳到達年度末まで拡大します。そして、民間保育所運営補助事業、事業費が8億5396万8000円。内容は、老朽化している長久手東保育園の閉園に先立ち、4月から民間保育所2園を開園します。閉園に伴う原因を見込んでも、定員が減らないよう、民間保育所の開園により定員を拡大し、待機児童対策を推進します。2つ目は、誰もが希望を持てる街。この目標のために、帯状疱疹予防接種助成事業、事業費は1539万1000円。内容は、帯状疱疹の発症率を低減させ、重症化を予防するため、7月から50歳以上を対象に、任意接種の帯状疱疹ワクチン予防接種費用を助成します。3つ目は、自然環境を大切にする町。これを目標に、地球温暖化対策実行計画策定事業、事業費は301万4000円。内容は、市内の温室効果ガス排出量等を調査した上で、温室効果ガスの排出量削減のために必要な取り組みを検討し、長久手市全体の取り組みを取りまとめた地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定します。4つ目は、文化芸術スポーツの街。この目的のために、古戦場公園再整備事業、事業費は7億1276万8000円。内容は、古戦場公園の再整備に向けて、 ガイダンス施設の建築、展示品の制作を実施します。もう一つは、ジブリパーク関連事業。事業費が871万7千円。内容は、長久手市の自然や暮らし、伝統文化などの魅力を発信するとともに、ジブリパークを PR する事業を実施します。そして5つ目は、安心安全で住みよい街。この目標のために、公共交通ネットワーク改善事業。事業費は902万2千円。内容が、東部地域の公共交通ネットワーク改善のため、デマンド交通。これは、利用者が電話などで乗車を予約することで利用する交通手段のことです。その導入に向けた実証実験を行います。以上、お問い合わせは財政課、電話 56-0606 番までお願いいたします。代わって、文化・芸術のお知らせです。3つあります。まず、音博2024。真夏の音楽大演劇。2004年から続く家族みんなで楽しめる音楽イベント、音博に東京厚生ウィンドウオーケストラが出演します。今年の夏は吹奏楽×妖怪×大演劇。6月から7月には市内約10カ所で街中コンサートを開催します。時は8月4日日曜日、午前10時半から午後4時15分まで。場所は文化の家。料金は高校生以上が1500円。0歳から中学生までが500円です。2つ目は、ニューセンチュリーコーラス定期演奏会が開かれます。ニューセンチュリーコーラス長久手の記念すべき第25回定期演奏会。ブラームス作曲の大曲、ドイツレクイエムをオーケストラをバックにゲストと共にお送りします。時は7月14日日曜日、午後2時から4時まで。場所は文化の家森のホールです。対象ですが、未就学児は入場できませんのでご了承ください。料金は一般が2000円、フレンズが1800円です。もう一つ、巡る美術博覧会、作品募集をしております。気に入って買ったのに人の目に触れたことがない。そんな美術品を文化の家で展示してみませんか？時は、展示期間が6月20日木曜日から30日日曜日まで。対象は、市内在住、在勤、在学の人が購入し、所有する絵画。なお、掛け軸は除きます。そして、立体作品。20作品程度を募集しております。このお申し込みですが、5月1日水曜日から6月9日日曜日に、出品申込書。これは生涯学習課窓口または公式ホームページで配布しております。これを生涯学習課文化の家窓口へ提出してください。以上のチケットの予約は電話61-2888番。なお、電話予約は販売日翌日の午前10時からとなっております。以上のお問い合わせは、生涯学習課、文化の家、電話 61-3411 番までお願いいたします。または、二次元コードをご確認ください。代わって、シニアの広場からのお知らせです。ディーラーで栄養講座。毎日多くの食品摂取を目標に、自分の食事を見直し、毎日の食事を楽しく華やかにしましょう。時は5月21日火曜日、午前9時半から10時半まで。場所は、トヨタモビリティ東名古屋 長久手店、住所は武蔵塚910です。対象は市内在住の65歳以上の方、なお駐車場はありませんのでご注意ください。このお問い合わせは株式会社長久手温泉、電話 64-3511 番までお願いいたします。代わって長久手学び愛講座、公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。お申し込みは5月1日水曜日から19日日曜日に文化の家窓口、開館時のみです。そしてはがき、これは消印が有効です。そして長久手市ホームページでお申し込みください。はがきの書き方などの詳細は長久手市ホームページまたは広報長久手4月号をご覧ください。7月開講分が4つあります。なお各講座一定数の受講生がいないと開講しません。では一つ目は、香りの中で楽しむフラ。ハワイの香りと一緒にフラを楽しみましょう。基本ステップから練習するので初心者さんも大歓迎です。講師は松本幸子さん。時は7月2日、9日、16日、23日の各火曜日、午後1時半から3時まで。場所は長久手市公民館、講義室です。対象は10人。費用は1200円。持ち物は筆記用具、飲み物。動きやすい服装でお越しください。なお、お子さん連れは受講できません。二つ目は、着崩れしない浴衣の着付けでお出かけを。全くの初心者も、上手に着るコツを知りたい人も大歓迎です。講師は清水時流、正教授の古田薫さんです。時は7月3日、17日、31日、8月7日、各水曜日、午後1時半から3時まで。場所は長久手市公民館、和風会議室です。対象は11人。費用は1200円。持ち物は浴衣、半幅帯、旗地盤。これはタンクトップでも大丈夫です。それから腰紐3、4本、タオルが3、4枚。なお、お子さんを連れての受講はできません。3つ目は、音楽の力で生き生きと若返りの秘密。懐かしい歌謡曲や唱歌を歌い、歌に合わせて体を動かしながら、心身ともにリフレッシュしましょう。講師は音楽健康指導士の音符浜地香織さんです。時は7月4日、11日、18日、8月1日、各木曜日、午前10時から11時半まで。場所は長久手市公民館研修室です。対象は15人。費用は1600円。持ち物は筆記用具と飲み物です。この講座はお子さん連れも受講できます。そしてもう一つは、防災対策×就活で暮らしに安心豊かさを。今、から死後に至るまで、非日常も日常も、ちょっとの工夫で一日一日を前向きに生きられるようにしましょう。講師は防災士就活トータルガイドの須藤かなえさんです。時は7月12日、26日、8月9日、23日の各金曜日、午後7時から8時半まで。場所は長久手市公民館 学習室1、2です。対象は20人。費用は2000円です。持ち物は筆記用具をお願いします。2回目以降必要なものは講座内で伝えます。なお、お子さん連れでも受講できますが、お子さんの年齢等の相談が必要です。以上のお問い合わせは、生涯学習課文化の家、電話 61-3411 番までお願いいたします。